で、18ページ。今、頓然あり。19ページか。収集を律するによって収集わかる。すなわちこれ聞くなり。衆通じ衆極まるも心情る中、他弱人を沈黙はつなげる駒、伏せるネズミ。戦勝これを悲しんで法の暖炉となる。その天道に従って死をもって外なす。天道と滅すれば後進自ら許す。虎徹にかなわんと要せば、公善公関税を。仏道を上ずるに難難として実行樹を感ず、虎の欠けたるがごとく馬の嫁のごとし、下劣あるをもって放棄賃魚、脅威あるをもって利ぬ白虎、芸は行力を持っていて百歩にあつ、先方あえよう。行力なんぞ預からん。牧人まさに歌え席を立ってまう。常識の至るにあらず、むしろしろおいれんや。神は君に武士、子は父に順ず。順ぜざれば、こうにあらず、うせざれば、ほにあらず。先行密用は、愚のごとく、炉のごとし、ただよく相続するを、市中の主と名付く。朝、お読みしました。登山大使の、補強三昧です。心ことにあらざれば来期また赴くとな。座るという、確かにこう、才には無限に入り、大には豊穣です。あるいはなんて言うのかな、国室の混乱屋に走るとかね、行用を歩みるがごとく、何時これ彼にあらず、これを売るに従い、本来のありようがこう手に入ります。無限に未絶身に無識証拠未足法という、もと全くこう自分というものなし、新人脱落してある様が手に入ります。それだからどうだっていう問題がありますよ。人間もっとこう座る以前から全く変わらないんですよ。仏道というこれに入る仏門を叩くということがあって、散々苦労の末に何を売るかっていう肝心要の問題があります。これもと風景も変わらない、何にも変わらないんです。そこにおいてね、自分というもののある限りは満足しないんですよ。人間っていうのはある時大満足大安心して、次にはね、本当にもう嫌になっちゃう。ある時は絶望、ある時はニヒルってやってます。そうでは、そういうものそっくりそのまんま救えばいいです。これやっちゃいけない、これやっちゃいいって、そういうことじゃない。だってさ、現実にあるものを一切合切、否定しようが何しようがどうしようもない。否定すりゃ否定した結果がこうやってくる。そうだからあってんだよ、こうね、 手つけなければいいかっていう。手つけなきゃいいんです。大火事のごとくで。下手手つけると火傷するぐらいのもんで。しょっちゅう火傷したこんちくしょうやってんでしょ。その手つけないことはできない。どうしても手つけたがる。さあどうしたらいいか。座っててね、どうなったらいいかと思います？まあ座ってみてね、出ちゃあかんかったらひょっとこう一歩でも百歩でも下がってね、はてなーって考えてみることはいいです。かといって座りながら考えたって何にもならない。座るとき座ればいいっていうことがあるんです。ほうじゃ人生楽しく生きるか。楽あれば苦ありなんです。楽しいことあれば次はつまんないことあります。これ全く元の木阿弥その通りなんでしょう。私は同僚会だっていうのに久しぶりに出てな、あのたら私のどっぷり仲間がいて、私はもう面倒くさい人と話しするのあんまり面倒くさいからそのまま寝ちゃったら一晩中やってたらしい。ほいで、そのどっぷり仲間が あいつは悟ってる、今の坊主じゃない大したもんだっていうふうに言う。そうしたら他ののがね、あんな好きめないのが悟ってるわけやねえって言う。私は朝起きてったらそれやって、なんて言ったっけな、いい加減で好きめでどうしようもねえ、なんなの悟ってるわけがない。あれはロボット博士だったかな。だまあそうだそうだって言ったけど、二度も三度も同じこと言うからこういうことできるかって聞いたんですね。無為の心に面門に現ずってね、知恵口般若に通ずって言うんだけど、これ無為の心にね、門を覗かず心を求めずとあるんです。妄想を覗かず、で真実を求めない、そういうことできますかって言ったらね、まあまあ俺が普通一般の人できないんですよってこう言ったら、さすがにロボット博士と見えていっぺんにそうかって言ったですがね、これができないんですよ。人間もっとこういうふうに生きてるんだよ、このまんま。どう手つけたったって、手つけて濁すっていうことがあるだけでもんで、どうも枯れせんです。それをそのまんまそっくりっていう以外に何の方法もないっていうことを、初めに知りゃそれでおしまい。っていうか、おしまい以外に方法がないんでしょ。文をすべからず、名語に属せずってちゃんとこう書いてある。今頓然ありってね、頓に無性両図前ってのはだんだんだんだんって言うんだけど、まあ南州北州って。六層大会への前置と人衆上座のいきさつによって、全文は二つに分かれるというんですけどね、トンゴって昔から言うんです。トンチってね、一休トンチ、曲がりくねった道をまっすぐ歩く方法なんてね、この橋渡るべからずなんてね、長い紙出してここに、字書いてみろって言われたんで、筆にでっかい筆にたっぷり墨つけてドンと置いてとっとことっとこ走ってってね、最後にひょこっと曲げた。 死という字だって、あるいは侍がね、出勤したいって言った、人弁取ってこいって言うんです。こういって言うと謎かけボンドじゃないんですね。曲がりくねった道、まっすぐがなくて、まっすぐ以外歩けないんですよ人間。だからってみんな曲がりくねて、まっすぐの道でさえ曲がりくねって歩いてるんです。よく育てて妄想が出てしょうがないよって、出前とすりゃ、出前とすりゃするほどに出てくる。一度対決してみるといいんですよ。やったかいつだったか、老子の元におった頃にね、なんだ、摂心に妄想が出るから、よしこの摂心でこの妄想をぶち抜いてくるやと思って、やれやるほど真っ黒に出てくる。どうにもこうにも4日目にはね、もう体力の限界ってやつで、もう参った、どうにもなれって言ったらね、スパンとこう何にもなくなっちゃった覚えがあります。それこそ何にもないんです。なんだこりゃって、これはね、妄想がなくなるんじゃないんですよ。妄想、妄念っていうのはホットでホット消えてたずやってる。それなくなるとね、念が起こらなくなると、これ脳死ってんだね。脳死の前に、あそこにいなさる精神科のお医者さんにかからないなんね。そうじゃないんです。ホットでホット出てくると盛んに出てるんだけど、ポッと出て、そいつをいじくる自分がなくなってんだね。それ全くないんです。面白い。で、なんだこれってね、老人のとこへ、なんだこれって行ってきゃいいのにさ、仲間のとこ行って、あれは浜松の半田町にいたな。映画見に行こうぜ、してのこのこ出かけてって言ったら、なんだおめえ変な修行するな、しょうがねえやつだな、まあ付き合おうとか言って浜松映画見に行ったがね、映画が面白いんですよ。映画の画面こうあるんでしょ、映画の中でね、チャンバラやって手足動かしてこっちもやってんの、そういうトンチっていうのみんなそうなんです。この橋渡るべからって真ん中あるこのね、真ん中大道っていうんだけど、真ん中しか歩けないのにね、注意一生怪我一秒なんてあるでしょ、脇運転、ね、注意一生怪我一秒の座禅つまらないですよ。いくら手つけたって手つけたまんまに放っておくっていうかね、どっかで手放す、こう手放すっていうことが死ぬっていうことなんですよ。ずわーっと文字ね、一時死って書く、それがなかなかできないんです。どこまで行っても俺は俺の責任の上に置いてってやってる。これをさ、ちょこっと切ると座るにしても楽だしね、え、人生無責任みたいなところはね、こうやっててめえでてめえをね、こうどうにかしようって、こう二人三脚でしょ、どっちも自分なんだから、そうしたらこう転ぶしかないってことなんです。だから世に言う哲学者ってね、思想家っていう、わしは哲学者思想家で自殺しないほどの人はね、嘘だと思ってます。歩きながら歩き方を研究すりゃね、胃袋に決まっている、生きながら生き方研究すりゃ自殺以外ないんです。だからよく明治以降でもね、西洋文物が入ってきて哲学なんてやって自殺した人が何人もいる。 それはきっとある程度真剣だったんでしょう。哲学を振り返す、哲学者になるようなやつはね、人生も人間も世間もごまかしてるような人間。哲学って成り立たないんです。まあ文学の一種ですかね。そしたら文学の方が面白い。そう言って怒られたことありますけどね。なんだっけあれ、ビトゲンシュタイン何にもしねえでもいいってんで、東北大学の哲学科出たおっさんがな、だから何にも知らない、何にもないっていう、それ心をことに表すからいかんのですよ。それ何にもない、何にも知らないって、これなあることなんです。担いで帰れの部類。そうすると人間固くなになっちゃってね、あいつ24の時は頭半分剥げちゃったな。こうそういうのとどこが違うか、まるっきり違うんですよ。そこのところの区別がなかなか、僕だから出家するっていうお侍にね、人弁を取ってこいって言うんです。人弁をね、一級トンチの答え、人弁取るとね、侍から人弁取ると寺になるから、それが分かったらこれやってる。そんなもんじゃ別に息を絡らずともいい、人間取ってこいってね、人間やめてこいってね。侍もんじゃないね、お客さんじゃない、主人になってこい、大道真っ只中。あれ一晩中やってたらしいですね。あれ なんて人だった、そのお侍、おいできたってやってくるんです。で一丁がよしっていう、これに一旦人間やめる、人間という思い込みなんでしょ。思い込みのタガを外すのにそれほどの苦労がいるっていうことがあります。だからだんだん善っていうね、だんだん修行していって素晴らしい人格にしようという、そういう人間を外すのがトンなんですよ。トンに無性量ずってね、これ人間と一緒のものなんですよ、心っていうのはね。でそうかっていうことがあって、それでどうだっちゅうに、その設計さんがね、ああしてまあ何しろいつも同じとこ行く老子は、ああよいよいって言うんだ。老子がよいったって自分はさっぱり怒らない。これにまず気がつくことが大事ですね。言う通りになったからいいんだっつって、何がいいんだって、てめえが本当にいいっていう、納得しなきゃ何もならない。ほうでもって老子はいいっていう、そう老子はいいんです、いいって言われたらてめえの方が良くない、こりゃあつんで、本当にある世紀にね、不釈神明やってみた、そう言ったらまあ犯罪の時にね、お椀の中にコロッと入ってたっていうの、本当ね、なんかもうドアステンを抜くじゃないんだけども、まあ自分を押せることってまあそういうことあります。本当に大力論みたいになって、ロシンとこうやってやってきたってんで、どうやって持ち上げたのかな。ロシンも小柄なんだけど、設計さんもあんまり大柄じゃないからな、逆さに吊るしたってで、ずっと噂になってたから本人に聞いてみた。そしたら設計さんがやってやったいって、さすがおじいちゃんだって、逆さに吊るしたけどうんって言わなかったって、うんって言わなかったって、わかりますかこれ。 人間障害で、いいよってことないんですよ。だから、トンゼアリですかね。収拾りするによって、収拾分かる。これ、収拾分かれるんですね。禅門の大漠衆、臨済衆、あるいは曹洞衆、あるいはいろいろあるでしょう。なんだっけ、あれ。その説得の仕方っていうふうに言われてるけど、別に違いないんですよ。各、あれだね、大将、親玉の、大力量によって人が大勢集まるから、そんなふうになったんですけれども、だんだん分かれしていくうちに、今、日本に伝わって臨済宗ね、曹洞宗、えらい違いのように見える。ただ、盤経禅師やね、至道無難禅師、それから大東一宗、ああいうふうな方々の出られる以前にね、曹洞宗、臨済宗っていうのは交流があったんです。盛んに交流したんです。ほんで、曹洞宗の方からね、臨済を導いたこともあれば、盤経禅師の頃はね、曹洞宗の方があんまりしっかりしていなかったんで、盤経禅師が導いたということがあります。と、別に違わないです、こう。ね、本当の無心を得て、障害っちゅうものを手に入れる、たったそれだけなんで、別にあるわけがない。たとえ外に別にあったって、てめえは一個このものなんです。で、すなわち、これ、聞くあり集中、ただ、聞くっていうのはね、老子の絵かの、いや、禅師、なんだ、板橋甲州禅師と、小浜の、正山積家老子と、大体お二人が中心になったらしいんですけど、老子の絵下に、流巣窟っていう、僧堂を借りてね、やっておられたんですが、老子絵下を 規則を作った。菊ねえ、甲州禅師が作ったんですよ。菊なしをもって、唯一の菊とするという僧堂規則を作って。わしら、一番わしが遅かったかな、行った頃には。わしのスタジオもあるんですけど、やっぱり同じやってた。ところが、老子か山寺って言うんですかね、龍泉寺の。山寺の摂氏ぐらいきついものなかった。なんたって4時に起きる。これ、朝課までビタンと座ったきり。今度、朝課終わってご飯食べる。それで、ベタンと座って、昼まで座ったっきり。なんたって立つやついないんだから。解散堂でやってたからね、謹慎っちゅうのをしなかったから。しょうがねえから、わしは一番隅っこへ座ってて、トイレだと承知じゃ、立って歩いたけどな。誰も、とにかく、老子も、ひっぱたくなんてことはしなかったし、何にも言わなかった。だけども、本当に、どうせいつっていうのであったです。そらそういうもん、そう、老子も言った。そんなもの、てめえで勝手にやるかって、人がせっついてやるようじゃ、なんなどうしようもねえって。これが菊です。で、衆通寺、衆記、余るも、衆ってね、 自分のこうこうこうありようね、法のありよう、心情る中ほか弱にうち動くもつなげる駒で、確かにありようはこうだって、それもこの通りになりようって、だけどもほか弱にうち動く、どうにも自由の分がない。つなげる駒ね。つないだ馬だって。複せるネズミ。なんかそういう、あれがあるんでしょう。中国、こじらえ力の国だから、どうも、糸の切れたタコにならない。どっかで自分をこう引っ張ってるものがある。それを見て戦勝こうお釈迦様がね、悲しんで法の暖炉となる救いの手を差し伸べてくれてるんですっていう。その天道に従って死をもって外をなすってね、白黒とこう、ね、天道にした、これ天道。天道妄想のゆえげって言うんでしょ。もうすべてこれなんです。だから自分が元標準だからそれに任しとけばいいのに、それを別の標準に合わせてどうにかしようとする。これあるゆえに心情るうちほか弱にうち動くって言うんです。ただもうこれだけなんです。四覚天道寺とか任せちゃえばいいのに、それができない。ねえ、どうにかしなくちゃ本来のものは得られないよって言うんです。ところが本来のものがそう言ってるのがおかしな話。それやるに従い線画のこう立ててしまうんですけれども、これが死ななきゃわからんのです。だからその天道宗ね、これが滅すれば、天道宗っていうのがね、いわゆる生死のということなんです。天道宗、まあ平たく言えば俺があって世の中があるって、これが天道宗なんです。これを滅する、死ぬしかないんです。だから高い木の上に登ってね、まず手を離せっていう、手離して足でもってしがみついたら足を離せって言われる。おおどこ足を離すとしょうがないから口でかじりついてた。ただ下に人が通ってね、仏教のことを聞く、法を求める、さあ何とするっていう法があるでしょ。口離す以外ないの。こういう座禅の要求ってそれしかないんです。口離しは確実にべったもして死ぬ。まあそういうことですな。そうすると後進自ら許すんです。自分をどうにかしようっていうね、この天道宗がねなくなってしまうから、おのずからっていうことがあるんです。そんなこと言っといて、また小手先生がなんと寄せばこう全交換でやってんだから、人が悪い。まあ大体武装してらなかなか食えんとこあれにいても焼いても食えんな。だから面白いんだけど。まあそういうことなんですよ。法だからってでな、自らこうしなくなって、今まで型通りの座禅やってたのに、そういうことなくなってさ、さあどうしたらいいかって、そういう質問が2チャンネルにもあります。で、こてつにかなわんと要せは公然公館で、お釈迦さんはご覧なさいって言うんです。ね、誰しもお釈迦様になる その道です。ねえ、誰というぞと震災に参及すべし、まさに仏塔を頬ずるにてやらん。こういうことがあります。こうして上ずるに難々として実行時を感ず、ね、実行時なんぼやってもなんぼやっても同じところなんです。これ実行時っていうんです。まあ一行ったあでしょ、天人がこう空から舞い降りて衣でもってそのなんかでっかい四国ぐらいの島がなくなるまでを一行とか言うな。お前だっても同じことやってる。もう嫌になったって勘になったってどうしてもそこから免れない。これね、虎のかけた耳がねこう切れるって言うんです。あの一目一品一人食うと一つ切れるって。猫もそうだな、猫の耳切れて一回切れるとなんだ猫大名人にお参りしたかなんて言われて、まあこういうな、だからたんびに人殺しやってんだね。こう座りながらね、実行時の間にこうなってこう。だから俺はどうの、だからお前は死んだ方がいいの、だからってね、必ずやってるんですよ。虎の影太郎のこと。ね。そうかと思うと座っててね、こうなったらああなるとこう見える。馬の嫁、馬の足にはね嫁っていうものがついてて、それでどんな道でもこう楽に歩くことができるっていうのはあれがあってね、そんなきゃちゃんと歩けるって言うんですよ。それで座りながらねこうなってくるこうだよってやってる。いらんことそんな、これは登山大社が散々やったからこういうこと書いてるんですよ。まあなんでそんなとか下劣あろう思ってね、法規賃にこれはいけない、これはいいっていうね、これが宝でこれはゴミ悪太だっていうことがあるからね。そうやって実行時のどんなのでもそのまんまなんですよ。別にいい悪いないな、それどうしても標準こっちがいいってね、小鉄はこういうことしなかったって、だから俺がやるって、それある限りはしょうがないよってね、教育あるを持っていま、素晴らしいものがあればね、キツネタヌキの類があるってね、キツネタヌキだって素晴らしいのは、ところが自然界の風物としてそうなのに、自分の心象風景としてはさまざまあるやつをそうやって区別しちゃ実行上感じちゃやっている。さてさて、そんなこと、よしなさいよってね。芸は行力も、これも伝説でね、弓の名人があって、その弓の名人について習ったら、ついに、その名人と同じになった。こりゃあいいやと思ったら、はてな、どっちが世界一なんだ。一つ、死を消しようじゃないかってんで、師匠と弟子でもって弓をこういた。そしたら百歩離れている弓がことごとくこの矢尻と矢尻がぶつかって落ちたっていうね。芸は行力を持っていて百歩にあってね、これを実行時やってんですよ。もう俺はこうなってね、今度はその標準の通りにこう、なんなんだよ、だからうまくなった時にこの百歩に発こともどこちに落ちる。そうじゃないって言うんです。別に弓を射ようが何しようが当たらなくて落ちようがてめえの胸にずどんどん当たろうが、もう皆そっくり全て丸バツを離れてこうあるんでしょ。その通りある。上力なんぞ預からんなんです。だから、牧人まさに歌い席を立ってもってことはあるんです。実にその、 天下太平のこう感じ継げすっていうこともあって、それでもっとこう生まれながら生きてんね、どうもぶつけようが何しようがね、ならそこにこう安住しよう、それが仏教であるね、確かにこの通りであるんだけども、オウム真理教みたいにね、これが真理だって、真理に違うやつはみんなサリン巻いて袋しまいて、まあ大体宗教ってみんなそうなんです。俺らの信じてるのが一番いい、他は邪教で、だからみんなやっつけちまい、みんなやってきた、ただカソリックみたいな、ああいうキリスト教みたいな世耕に長けてるからオウムみたいにしないだけの話、仏教はそういうこと言わんのです。このまあキリスト教も世間のことは世間に任せなんて言ってるけどね、世間に任せながら俺はこういうことしてんだっつって、そうじゃないんですよ。神は君に武士子は実地に順ず順ぜざればこうにあら、これそうそうなあち仏教なんです。ほんじゃあ神は君にぶさなきゃなんねえかってね、ある時反乱を起こした、すなわちこれそのまんま仏教の、こうしなきゃならん、ああしなきゃならんの問題じゃないんです。ここから仏教はそうらしいんですよ。こう信仰にあるんでしょ、無老死薬、無老死人、老死、年老い死ぬということはない、だけれども年老いて死ぬということがなくなることもないっていうんです。無老死薬、無老死人に、あるいは無明薬、無明人、無明はないっていうんです。だけど無明の作るところもないって、あこれを知ったら大体卒業なんじゃないですか。この本当に超長寿させて生きていってください。ねえ、愚のごとく、炉のごとく、ただよく相続する地球の人を名付くって、この世に何の楽しみかあるってね、松には風、野には菜の花なんてね、答えはそれこそ100万通りあります。100万通りじゃ、面白くないわな、物見な一切一切。だからもしこれを求める人はね、まるっきりてめえのさ、せっこましい完全懲悪みたいなもんです。そういうものの先の針の先のものを求めてるんじゃないってことを、まず持って気がついてください、タガを外してください。ただそれっきりです。ほらからどうなってこう素晴らしいこうなるなんてこっちゃないんですね。まあまあ提唱これで、お芝居します。よろしく。はい、まあたった今にね、ふっと自分をね、失い去ってください。はい、どうも。第五数とあります。ふーこれにパチッとこう指を鳴らしたぐらいがね、こう雷のように通信起こっちゃってね、3日耳をロスするとあります。仮に残っておったものが崩壊しちゃうんです。
こうしてこうやって宇宙いっぱい大のこう自分になってこうある。だからこの透摂摂関尺という、そういう因縁がね、今の我々には今一つぴったり来ないから、阿南醍醐その因縁のね、こう本来性が、よく納得できないところがあるかもしれんけれども、釈尊明星一見の字と同じなんです。仏があると思っていた、なくなっている。ズボン、はてなーっちゅうのがここっとあったんだね。それが透摂摂関尺、ふわっとこう失せる、そうすると全体手に入るんです。そうだから、そういうことについてね、こう座りながら、じゃまだ残ってるからこれが失せて、失せたらこうなるって、こうやってたってダメなんですよ。そうやってる自負が失せない限りダメなんだからね。だから座ってる分にはただ座ってない、そう横も床もなく、向こうもこっちもなく座ってないです。旗竿を勝手に倒れてくれっちゅう座っちゃい、それをいじくる人になっちゃうね。もう絶え間なしいじくってる気で、それでまたそれをゴロゴロとこう観察してやきもきやっている、ね、これをまずやめるんですよ。だから楽に行く、だからやらやるほど楽になる。これ新人がこう滅人壊滅しちまって座ってると、まことに楽ちんなんで、そうだね。これ朝じじってんで、起きてこう来て座ると、なんか横のものを縦にしてこうやってるだけの話でね、もっとこの仏仏道としてこうあるもんじゃないんです。あるもんじゃないなら最初から言わなきゃいいってんだけどもね、言わないとこれあるってこと知らないんだから、知ることができない、ないってことをね、知ることができない、まことに始末が悪い。だからどうしてもこう右心としてのね、教育をこう受けてしまっているから、それの弊害ってことがあるので、そういう右心の着物をこう一枚脱ぐこと、これがどうしても必要なわけで、いわゆるこう無間に微絶身に無色昇降微息法なんでしょ。これ般若心経なんていうのは百般だらみしながら、世の人誰も無限に微絶身に無色昇降微息法知らないしより、こう書いたのになぜかなと思うこともしない、大変なサボりようで、そんなことをするからこうインチキ宗教がゴロゴロ流行るような、そういうしっぺ返しを食らうんです。無限に微絶身に行ってなぜかなって言ってみて、こうしたら元初めから生まれたまんまで無限に微絶身にそういうものがないっちゅう、のをこう感覚器官としてこう目のあるの知らないんでしょ、目で見るっていうことも知らない、あるいは見るものと見られるものの区別もつかないようになっている、それが いつの間にか耳で聞き、ここが痛い、あっちに見え、こっちに、触れとかいう、それは五感としてのこの働き作用というものをこう習い覚えるから、そうすると今度実感ではなくて習い覚えたところによって生活してしまう。そうするとそれはそれで世の役には立つんだけれども、実感とは違うということがあるんです。そんなつまらない些細なことはどうでもいいって言うんだけど、結局それによってノイローゼにもなり、ヒトラーにもなり、世の中のごたすたがそれによってみんな怒ってくるんです。だからゴーン回復ということをこうもっと知る必要がある。ゴーンが皆こう好き、ゴーン回復だから、その中にこうピラミッドを作って頂点に立たなければ自分の本来の自由がないとこう思い込んでしまう。あるいは目の上の炭鉱物のゆえにノイローゼになってしまうんでしょう。全くそのものの原因はそれしかないというのに、じゃあその根っこをプンと切ればいいではないか。実に般若心経というものはそういうものなんです。だから単純にできている。彼岸に渡りなさい、あのくたら三菩提ですよ、三脈三菩提ですよ、元無限寺美絶心寺の真っただ中にこう言った、言ってごらんなさい。それっきりのものなのに解説書が、まあ、100ページもある解説書ができて、ああでもねこうでもねろくでもねこと言う、あるいは仏教語を押し並べて、何言ってるのかさっぱり分かんない中村源なんて人の本なんか見ると、なんだなこりゃと思う。一体なんであんな学者になって権威になって、これ世の中には不思議なことも多いけれども、まあ切れて物が言えない。大体こう学問、学者というものがね、これ明治時代こうできてきている、そのできたそもそもの初めからおかしい。まあ科学だの何だのはそれなりの役に立つにしたって、文学関係のそういうものはこう弊害にしかならなかった。漱石の時代からもう邪魔にだけしかならなかった。それじゃあ科学やそっちの方はどうかっていうと、こういう人間をこう脇にのげてのこう観測が厳密だっつったってね、人間を脇にのけることはできないし、科学者がその人間を脇にどけてるかっていうとさっぱりどけてない。そうすると確かに精度の高い厳密さっつったってどっかにじっと沈みがあって、けなしざるの人間のやることがこう物事をこう幸せにしない、そういう結果、あるいは科学者というその神聖地はもう実にこう幼稚園並みにできている。そんなことはある。そういうこっちゃこう全くない世界に一旦入ってみる必要がある。 あります。アナーン尊者がこんなに長くあっち20年こっち20年その原因はわずかに色ということにあります。いいの悪いのではない、そういうあれですね。これでもね、私も随分長い間かかってグダスタ、確かこうやってる分には後悔なんかさっぱりしないけれどもさ、それでもこれやる分にゃ40年前にスパンとやっちまったらその世のお荷物なんかあっちだけこっちだけしなくて済んだなとこう思うんです。サボってたとしか言いようがない。別に遠くにあるもんじゃないので、何かしらがどっか色なんですよ。それに気がついてね、まずそれをこう落っことしてください。すごいとこあって、あそこに関ヶ原戦にこう着伏せられた鎧っていうんですか、ああものすごいもんだなって感心しみてきました。面宝っていうのがある、こういうふうにかぶすのね。あれまあ馬にもああいうのがあったんですね。つまり馬っていうのは脇見しないようにこうまっすぐこういう行けっつったとこ走る。科学ってのはそういうもんです。科の学問。ね。てめえのこうふにゃってこれしか見ない。だから、全体、人間としてどうか、何かっちゅうこと。どうでもいいんです。原子爆弾作りたいやつは、それ作れそうに。ノーベル賞もらえないようにだから、科学者の自伝小説、ノーベル賞をもらったやつの、だって精神的な幼さっていうのが目立っちゃってかなわんなんだ、これ立身出世の成り上がりもんの理論だ。俺はどのようにしてこうやったっこういう苦労があった、諸君らも見習え。そうだけだから科学者に物を任せとくとろくなことにはならん。それでもって原爆を作っといてな、後で世界の平和運動のためになって、こっちはとってもこっぱずかしくてそんな恥さらしのことはできねえって言いたくなる。あれは何話したかな。だから我々この装飾のこうやれることというのはね、こういう手のひらね、この上に全てを乗せるんです。全てを乗せるのに科学者の理論まで分かる必要は何にもない。相手のこと知らなくて結構、ただポコンと乗せるんです。これ檀家付き合いの基本でしょ。檀家の言うことに目くじら立てたら商売ならん。いやいやごもっともでございます、はいはいって傷でも撫でてやってればお背が高くなる。これ本来できるのは坊主しかいないんです。なぜかっていうとね、人の考え方によらんのですわ。数学でいうとカントールの集合論みたいなもんでね、あれは今までのここ別々の数量の大きさなんとかっていうの全部無視しちゃって、これはこれの集合、これはこれの集合、それの立ち仕掛けだって、とうとうカントール気違いになって死んじまったから。これ仏教の方もね、これね、理屈でもって理解すると気違いになるしかない。 世の中の価値観っていうのは全然通用しない世界だから。だから世の中でガキ悪いことしたやつをね、反省文書かせる。ね、で、しょうがねえからガキ、鉛筆なみなみ反省文書いてくると、これがいい、これが悪いってやっちゃまでやってる。あれは我々から見ると、ちょうど人間を反対側に悪い方へ誘う手段だな。反省文ってなんだ？悪いことやったけど自分いい子にしたいって、ただそういう作業だ。そうじゃないんですよ。自分をいい子だと思っている、それ自体が根本的におかしいってところに気がつかないと反省にも何もならない。だからこの殊勝儀の懺悔滅罪というのはね、キリスト教の言う懺悔門とは全然違う性質のものなのです。これ懺悔というのを、懺悔っていうな、言葉でもって、俺はこれが悪かった、だからこうしようって。これは先に詰めるところ、ある標準があってね、その物差しでもって測ってみる。な。俺の、やったのは1センチ足りねえから1センチ足すとか、そういう作業だ。それやってる分には楽しいわな。だけど何にもならせん。そうじゃないんです。この物心、棚心する。晴天大聖孫悟空ってのがいてな、鉄猿だ。あっち暴れまくり、こっち暴れまくり、どうしようもない、なんとかしてくれって。で、観音さんは出てきて、おめえ、世界の果てまで飛べるっていいじゃねえか、飛んでこいって。だから孫悟空がブワーッと飛んでったら、世界の果てに柱が5本あった。よし、ここに、じゃあ俺が来たって習字書いてこうってんで、孫悟空って帰って帰ったら、観音さんは手のひらをこうする、ここに孫悟空って書いてあったっていう話がありますがね、三蔵法師のお経というのを、いわゆる、西遊記ですか、あれは世界にはね、あんまりこう仏教から書いた小説っていうのはあんまりないんですよ。結構これを本当に体現してやるっていうことに、あれだね、早い人は早いんだけど、結構一生棒に振ったりするとこがあって、なかなか広大の時分なんだけれども、難しいっていう、こう思い込んでしまうところがある、なかなかなんですけど、西遊記はね、本当にこの面白おかしく書きながらね、実にこの、その点はしっかりしてるんです。だからもう一度読み直されるといいと思います。私も、今、こう、民話の形でね、なるべくこう仏教用語を使わない、わかりやすい、読んでるうちに仏の真髄に触れることができないかってね、四苦八苦してっていうように面白がってやってるんだけどもさ、読むのは面白くて、復帰どうも、いまいちかなっていうところがありますが、この仏の道をもう少しこうね、世界の常識にすれば、世の中、本当に良くなるところがある。残念だなぁ、とこう思います。坊主となんとかは、そのなんとかの方忘れちゃったけど、自ら宣伝しなきゃダメやって。これ確かに言えてる。っていうのはね、シャバのやつは分からんのですよ、このことを。だから、坊主が行い済ましてシャバのやつに、だってそれは無理だ。まず自分から知らせなきゃダメ。ほいで、これ、行い済ますということがあるでしょ。まあ、良寛は行い済ますって言うんだが、好き勝手やっただけの話。一休は行い済ますどころじゃない。だから、もうこう、伝統的に、伝統が長いから、坊さんはこうして、ああして、なんとなしというのは5万とあって、もう座り方から、立ち振る舞いまでこう決められてるところがあるでしょ。 こういうものをね、一つみんな忘れちまってやられたらいいんじゃないかと思います。もっと単純なことなんですよ。本当にこういう、これだけなんです。誰でもこの上に乗りなさい。難しいやつでも、幼いやつでも、棚を殺すように、そいつが何でこうするかっていうのが、これ、坊主には分かるんです。何のかの難しいことを言え、ああ、そうか、おめえ、これがかいいんだな、つって、そこを書いてやることができる。それだけでいいんです。別に、行い済まして立派な人間になろうってことはいらないんです。だから、この仏の字をね、途中寿用亭って言うんです。途中、道の途中ね、字を用いる。亭はこれ、そこっていう字ね。途中寿用亭。これを会得すると早いんです。だから、座禅をして悟ろうって言うんでしょ。そうすると、悟った人は解脱人は立派な人だって、まだ頭へこう植え込まれちゃってるから、そういう方になろうという標準を外に求めてこれやり出す。これ100年か生を待つ。馬祖大師が言われたようにね、修行してますって言ったら、瓦を磨いて鏡にしようとしたってダメだって言った。それなんです。宮沢賢治もどんぐり裁判でね、一番偉い人は、ね、一番馬鹿でめちゃくちゃで、目くそ半かけで一番、偉くないやつが一番偉いんだっつったら、シーンとしちゃったって。つまり、自分を何様だということがいらんのです。自分を何のたれべえということがいらん。世の中でね、考えてください。これほど楽なことがない。こんな無責任なことはない。わし見てごらんなさい、こんな無責任なんだから。昔スイスイスダラだったの無責任男っていたがな、あの親父はやっぱり坊さんでなかなかの男だったな。あの頃差別があってひどくって、そいつをあれ一人で婚を奮闘してお国のためだ出征するってやつと捕まえて生きて帰ってこいっつって出したっていうがな。まあその 不肖のせがれがああやって、タレントになってね、なかなか日本をはやらかして、あら、なかなか能のある男だったな、植木等しかまだ生きてるか。つい先頃、指パッチンのなんとかっていうのがやっぱり坊主のせがれでな、あれは浜松の下水祭で、得度して、たまげたことには得度式の次に保線式やっとる。そんなもの許しちゃいかんですよ。いくらシャバで大成功ったってね、この本来無一物の情何にも知らんのじゃないですか。それを許して保線式させるなんてみっともない。私はそう思います。このうちでも来たら、